新年明けましておめでとうございます。明けちゃいました、明けちゃいました。はい、というわけでですね、レイヴンズナイト今年第一発目なんですが、この曲、まあ有名な春の海って曲なんですけど、去年の年末にもですね、フライングして流した記憶があるんですよね。どやー、まあレイヴンズナイト、2016年ついにやってまいりました。2016年来ちゃいましたよ。しかしですね、一つ大問題がございまして、第1回目なんです。そう、レイヴンズナイト2016年第一発目、明けましておめでとうございますっていうのもですね、まあアリスさんにも言いたかったんですが、アリスさん、肝心のアリスさんが来てないんです。これどうしたものか。いやー、なんだろうね。年始一発目からずっこけてしまいました。あ、ちなみにですね、私まあ、お年賀メール、じゃあお年賀はがきはあんまり送ったりしないんですが、まあ、今年ですね、お年賀メールということでですね、年始一発目、年始一発目にですね、とある画像を、まあ、お知り合いの方とか、いろんな方に送ったわけでございます。はい、そちらの画像がこれ、ドン。よいしょ、ちょっと大きくて見えないかもしれませんが、はい。この画像、まあ、動画の方を見ていただければ、わかると思います。まあ、動画じゃない方はですね、後で、口頭でご説明させていただきますが、はい、この画像を見てですね、この何を思ったか、まあ、今年ほら、猿年じゃないですか。猿年なんです。ですので、まあ、ゴリラに、金が新年という文字だけを書いてみんなに送るというね、そんなことをやっちゃいました。で、何でしたっけ、猿違うゴリラやと一番最初にツッコミをいただいたのがなんとアリスさんでした。あのツッコミできないアリスさんが、ツッコミのできないアリスさんが一番最初に私のゴリラのお年賀メールに対してゴリラやんってツッコミをしてくれました。いやー、成長しましたね。ほんと泣きそうになりましたよ。はい。まあ、去年はですね、去年は何でしたっけ、アルパカだったかな。去年はアルパカに、鹿とかヤギとかですね、いろいろこう文字を追加して、送ったのが、まあ、去年の、お年賀メールだったりしたんですが、まあ、去年のやつよりも、もう今年は本当に、もうゴリラの写真だけで、はい。それに金が神殿っていう文字だけでですね、送ってみました。うん。意外と反応薄かったですね。すごく突っ込み待ちしてたんですが、反応薄かったです。というわけでですね、新年早々アリスさんが来ていないのは、問題あるんで、早速ですね、いきなり伝突してみたいと思います。アリスさんに伝突してみたいと思います。どこだ、どこだったっけ、電話帳。アリスセラフィムさん発見、電話ちょい。さあ出てくれるかな。呼び出し中です。出てくれるかな。出ませんね。まだお仕事中なのかもしれませんね。出ないです。珍しいですね。何が珍しいのかというと、電源が入っている。電源が入っています。はい、電源が入っているのに出ません。出ないですね。とか言ってる間に、チャットの方で、それはゴリラじゃーとね、ツッコミいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今年のお年賀メールで使った画像なんですが、 そう、何も言わずにね、ツッコミいただいてありがとうございます。ゴリラです。皆さん分かってらっしゃるじゃないですか。アリスさん電話出ないんですね。じゃあ続きまして、スカイプじゃない、 LINE で通話ちょい、おりゃー、呼び出し中、呼び出し中です。出ないですね、出ないですね、出ませんね。いやーね、せめてその連絡いただければよかったんですけど、反応ございません。さらにスカイプでとつってしまいましょう。アリスさんのスカイプ、アリスさんのスカイプはどこだっけ。はいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、おらおら、呼び出し中。これじゃないのかな。アリスさん確かいくつかスカイプのあれを持ってるんですよね。はい、これは接続できませんと出ました。じゃあこっち通話開始。ほらーほらー、出ろやー。ありとあらゆる手段を使って通話を試みてます。出ません。はい、出ません。はい、出ませんでした。で、さらに、よいしょ。こっちはもうオフラインですね。というわけで終了！アリスさん呼び出しタイム終了でございます。新年早々残念な結果に終わってしまいましたが、今日はアリスさんはお休みかな？多分お休みということにしておきましょう。はい、ハッピーニューイヤーということです。というわけでですね、本日もレイブンズナイト、第、410回放送ですね。新年一発目、2016年一発目、第410回放送を始めていきたいと思います。今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時点オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、新年から気合を入れていきたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR がお送りいたします。はーい、ニコ生ではございません。ユーストと、ネトラジです。2時間ぶっ通しなのでね、ニコニコ生放送を利用すると、追加料金がかかってしまいますのでね、2時間ぶっ通しではなかなかできません。時間枠をね、突破、時間枠を、あれできれば、まあ、あとはですね、あれも考えてるんですね。ツイキャスでしたっけ？ツイキャスと、ツイキャスとの同時放送も考えてますんでね。まあ、そこへん、ツイキャスもなんか時間制限いろいろあったのかな。まあ、その辺ね、わからないんですが、まあ、ちょっとね、今年はちょっと新たな、風を吹かせていこうかなって、なんか去年も言ったような気がする。一応ですね、記念放送とかですね、節目の放送とかにはニコ生での、まあ、トリプル同時配信みたいなこともやったりはしてたんですが、まあ、ニコ生の場合はですね、私、いつも2時間枠を、クレジットカードで貯めて、なんでしたっけ、クレジットカードで貯めて、貯まったポイントを利用してですね、2時間枠を予約取ったりして、まあ、放送してたり、節目の放送では放送してたり、ニコ生も利用したりはするんですが、まあ、今はですね、もうダラダラとユーストリームとネットラジオを使ってですね、もう昔ながらの方法で放送していきたいと思っております。ただですね、ユーストリームが、なんか、日本法人？ アウト？なんか日本法人を撤退するとかっていう話ですね。日本法人を撤退するって話ですので、ちょっとね、今後ユーストリームがどうなるかわからない。まあ、ユーストリームがどうにかなったら、別の方法を考えないといけなかったりはするんですが。てか、この BGM 微妙だな。なんかテンションが、なんか適当に BGM 変えていきたいと思います。はい、ゆっくりせ。まあ、そんなわけでですね、ちょっと若干テンションの上がりそうな曲に変えながら、今日も放送進めていきたいと思いますが、本日のお題、紹介したいと思います。ちょっと待って、その前に、アリスさんから反応が来ました。よっこいせ、お、来た。はい、アリスさんから反応ありました。というわけでアリスさん呼びます。呼んじゃいます。呼び出し中です。現在呼び出し中。しばらくお待ちください。アリスさん呼んでます。アリスさん、さあ出ておいで。さあ出てくるんだ、アリスさん。起きた。アリスさん。ねえ。はい、現在呼び出し中です。あれ？呼び出し中。返事がないな。なんでだろう。通話にならない。あれ？なぜだろう。ダメっぽいですね。取り込み中になってしまってます。はい、取り込み中になってるみたいですね。はい、もう一回、なんでだろう。はい、なんか、反応が悪いみたいです。調子悪いみたいですね。なぜだろう。調子悪い。うまく繋がらないみたいですね。呼び出したいんですが、なぜだろう。うまく繋がらない。こういう時に限ってこういうのって。まあ年末年始じゃない、年始はですね、電波が混み合うことがございますから、こういうこともあるのではないでしょうか。まあね、何でしたっけ、ちょっと様子を見てですね、あれオフラインになってしまいましたね。ちょっとこれアリスさんのパソコンの方が調子悪いのかな。ちょっと時間を置いてみましょうか。はい、はい、というわけでですね、なんかあれですね、今ちょっとオフラインになってしまってますね。はい、まあそんなわけでですね、何でしたっけ、ちょっと様子を見てアリスさんが、再起動してくるの待ちながら、まあ来るか来ないかは分かんないですけどね。なんかついこの間なんか Windows の起動が怪しいとか全然言ってたような気がします。はい、というわけでですね、今日のお題から紹介していきたいと思います。本日のお題はサクッと紹介しておきましょう。本日のお題はですね、何でしたっけ、自分で書いて忘れてしまった。本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、よいしょ、ブックマークカモン。ブックマークが来ない。はい、本日のお題、 新年明けましておめでございます。新年一発目のレイブンズナイトということですので、今年の抱負と、あと幸先のいい話と、初夢ですね。この3つで行ってみたいと思います。まあ、新年早々、まあ、この3つのうちどれでも投稿いただいたら OK です。どれでも OK でございます。こちらの本日のレイブンズナイト、まあ、レイブンズナイトはですね、毎週お題を一つ設けておりますので、そのお題に対する投稿書き込みなんかをいただいたら、後半のお題のコーナーで紹介していくっていうような、まあ、いわゆる普通のラジオでいうおはがきコーナーみたいな感じですね。そんなのを設けておりますので、まあ、お暇な方はぜひぜひ書いていただければと思います。投稿いただく、ラジオネーム、ベンネーム、ニックネームに関しましては匿名でも OK ですし、自己アピールしていただいても OK でございます。まあ、投稿に関する内容だとか、内容以外にもですね、普通オタ、普通のオタクではございません、普通のお便りですね、みたいな、まあ、応援のメッセージとかですね、そういったものも、お待ちしております。ちなみに、私を罵倒するメッセージを送っていただ、送った場合はですね、私随分と傷つきますので、その辺は控えめにしていただければと思います。あ、ただですね、可愛い女の子からの罵倒のメッセージは、ご褒美になるようなメッセージは、ご褒美になるようなメッセージは、大体募集中ですので、はい、続いていきたいと思います。というわけでですね、年始早々ラージュ、年始早々、ジョヤの鐘が鳴り響くレイブンズナイト、去年の、ま、年末では煩悩は払われきれませんでした。まあ、一応ですね、説明しておきます。この今ジュアの鐘を鳴らしていただいているんですが、こちらに関しましては、こちらに関しましては私が鳴らしているわけではございません。レイブンズナイトはですね、一応少数精鋭ながら IRC チャットルームというのを準備しています。こちらに参加すると、そこで特定のキーワードを発音すればですね、ラジオに効果音が流れるようなシステムになっておりますので、まあ、今ではですね、その IRC チャットに参加される方は非常に少数精鋭になっていますので、ね、私が思った的確なタイミングでですね、効果音を入れてくれるというね、ある意味その何でしたっけ、第2第3のラジオ MC というか、あれですね、ラジオエンジニアみたいな感じの方になってますけどね。というわけで、年始の、抱負、今年の抱負、幸先のいい話、初夢、この3つのお題に対して投稿してください。投稿する内容、場所なんですが、レイブンズナイトと、検索していただければ、レイブンズナイト掲示板というのが出てきます。そちらもですね、本日のお題のコーナーに書き込んでいただければ、書き込んでいただければ、なんだっけ、後半のお題のコーナーで紹介できると思いますので、ぜひぜひ書いてください。今年の抱負、幸先のいい話ですね。はい。私、まあ、今年めちゃめちゃ幸先良かったので、年始で全て運を使い果たした、そんな気がします。はい。ってなわけでですね、レイブンズナイトやっていきましょう。アリスさんはまだオフラインのまんまだ。うん。これはアリスさんのパソコンクラッシュしたのかな。はい、ちょっと、LINE の方にメッセージが来てるかどうかだけちょっと見ておきたいと思います。よいしょ、コーラッシュ。来てないな。はい、はい、ちょっと確認してみたいと思います。よいしょ。まあ、とりあえずアリスさんのことはとりあえず一旦置いとこまよ。とりあえず何回言ってんねん、とりあえず何回言ってんねん、とりあえずとりあえずとりあえずアリスさんのことは一旦置いときましょう。というわけで、本日もよろしくお願いします。 コキューン DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。てかコーナーに突入する前にね、コキューンコキューンって泣いてしまいましたが、うん、キツネっていいですよね。キツネっていいですよ。まあ、キツネというかキツネ耳の女の子っていいですよね。キツネ耳はなぜ巫女さん服を着てることが多いのか、それが非常に疑問に思いますが、まあ、キツネといえばあれですね、神社にまつわること、まあ、神様ってことも多かったりするので、まあ、それと兼ね合って巫女服だったりするのかな。うん、キツネっていいですよね。はい、まあなんかすいません、なんかすいません。はい、というわけでですね、 DOL ヘッドラインの方に突入していきたいと思います。 DOL ヘッドラインではですね、大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを、皆様にお伝えしていくと同時にですね、ちょっとしたニュース話題なんかを紹介していけるようなそんなコーナーになっております。あ、そういえばですね、きつねうどんって美味しい、きつねうどんは美味しいっていうね、ゲーム内で、コメントいただいたんですが、実はですね、私実家に帰っている時にですね、うどん屋食べに行ったんですよ。まあ、自分の実家のうどん屋ではなくてですね、まあ、今年からいろんなうどん屋をちょっと巡ってみてですね、ここ美味しいところがあったらメモっておこうみたいな感じでですね、まあ、今年からスタートしたんですが、早速ですね、一軒美味しいお、美味しいお店を発見しました。まあ、ご存知の方いるかもしれませんが、まあ、香川県に行くことがございましたら、紹介しておきたいと思います。宝山亭、宝山亭です。宝の、山。宝の山。山の、定食屋の定やったっけ？いや、定食屋の定じゃないです。定です、定。定です。どんな字だったっけ、なんて言ったらいいんだろう。宝山亭、亭、亭の字ってこれ何の亭だろう。チンとかの亭、シャウ、なんたら亭とか、ほっかほっか亭の亭ですね。ほっかほっか亭の亭です。宝山亭っていううどん屋があるんですよ。はい。うどんの国、香川県は高松市の江南町ってところにですね、宝山亭、宝の山の亭と書いて、宝山亭といううどん屋があるんです。こちらはですね、まあ、きつねうどんも確かにあるんです。はい。きつね、あ、ちなみにバス停の亭ではございません。亭ですね。宝山亭、こちらきつねうどんっていうのもあるんです。が、きつねうどんとは別にですね、お化けうどんっていうのがあるんです。はい、お化けうどんっていうのはですね、きつねうどんのお揚げさんが、麺が見えないほどの超巨大なお揚げがですね、ズドンとこう鎮座するお化けうどんっていうのがあるんですよ。で、そのお化けうどんっていうのがですね、非常にまあ名物でですね、で、きつねうどんだと、そのお化けうどんのお揚げが半分になってやってくるんですよ。半分に切ったものが乗っかってやってくるんですよ。まあ、こちらの、宝山亭お化けうどん。まあ、お化けうどんは別に何だっていいと思います。そのきつねうどんでいいかもしれません。こちらはですね、かけうどんのかけ出しが非常に美味しくてですね、油揚げ、きつねうどんとかの揚げ出しのその甘みと非常にマッチする。かけ出しの美味しいうどん屋でした。はい、で、中は随分と、家を改築した感じの随分アットホームな感じの、お店に になっておりますので、まあ、どちらかといったら何でしたっけ、観光客向けというよりも、まあ、周りの人たちと、まあ、ワイワイやります、まあ、その正月当時も入ったらですね、まあ、多分ご近所さんでしょうね、そのご近所さん、お知り合いの方だと思われる方が、お酒を飲み交わしながらワイワイやっておりました。はい、というわけで、後で詳しい住所よっていうこと、住所をってことなんですが、宝山亭で検索していただければ一発で出てきます。まあ、そこそこ有名な、お店ですので、で、ググればですね、住所から何から一発で出てきますので、はい、こちらはね、駆け出しが非常に美味しい、うどん屋さんでございますので、まあ、香川県に来ることがございましたら、ぜひ今見てみてはいかがでしょうか。まあ、麺もですね、程よく美味しかったです。はい。まあ、駆け出しがすごく美味しくて、まあ、それに関しては、うちの実家のお店も参考にしないといけないのではないかなっていう、そうは思いましたね。というわけで、うどん屋紹介コーナーは一旦、置いといてですね、DOL ヘッドラインの方、戻っていきたいと思います。トピックスから紹介して、行きたいと思います。1月5日のトピックスです。光栄テクモゲームスネットカフェ祭りが開催中でございます。ネカフェだとですね、経験値増加とかいろんなものが、お得でございます。あ、ただですね、ネカフェで、プレイをされる場合ですね、ちょっと気をつけていただきたいアカウントのパスワードとかのデータを残したまんま、いろいろとねやると、まあこれは大公開に限った話ではないんですが、まあ、私もプレイしてます。某カンコレですね。某カンコレがネカフェでプレイして、そのまま帰そのままなんかパスワードとかを削除せず帰ったらしくてですね、なんとアカウントを乗っ取られて、大事な子が一人いなくなったんですね。そんな話も聞きましたので、ネカフェでプレイされる方はですね、セキュリティ周りきっちりしてるかどうか確認してからプレイされることをお勧めいたします。はい。で、ネカフェでプレイされた後はもう家帰ったらパスワード変えるぐらいの勢いでやっといた方がいいかもしれません。まあ、そんなもんなでですね、ネットカフェでの、大公開時代オンラインの特典としましては、公益戦闘、冒険の獲得経験値が 50% アップが、100% アップに強化、スキルの熟練度が 50% アップだとか、船速度が常に 10% アップだとか、船員の給与や副官給与及び保険料支払いが無料となるそうです。ただですね、何でしたっけ、私もそのネットカフェでプレイしたことあるんですが、やはり家の環境に慣れすぎてしまった場合ですね、ネカフェではプレイできません。特にそのネカフェで模擬をやろうとした場合ですね、そのもうマウスの感度から家と違いますから、そのね、自分が思うようにカーソルの操作ができないという、ね、そんなイライラすることがございますので、ネットカフェでプレイされる方は、何でしたっけ、ネットカフェでプレイされる方は、ね、家の環境を持ち込まないように、じゃ家の環境、戦闘とかですね、そういったそのシビアな操作が必要なものはネットカフェではプレイしない方がいいと思います。シビアな操作で思い出した、そう、私昔ですね、某モンスターハンターフロンティアっていう、まあ、某ハンティングアクションですね、ゲームをプレイしてたんですが、まあ、一時期そのネカフェ特典でしかゲットできない武器っていうのがですね、実装されてまして、ネカフェでプレイした方のみ、入手できる武器っていうのがあってですね、私それを取りにですね、ネカフェに潜り込んだんです。するとどうでしょう、一応まあモンハンをプレイするためには、ゲームコントローラーを貸してくれたんですが、まあ、私普段家でプレイする場合は、 まあ、ゲームコントローラー自分用の持ってるんですけどね。ネカフェでレンタルしたゲームコントローラー、一応モンハン用のコントローラーだったんですけど、ものすごく使いづらくてですね、まともに操作できなかったです。はい。まあ、そのモンスターハンターみたいなこうアクションゲームではですね、やっぱりコントローラーが一つ変わると全然ダメっていうのはわかりますね。まあ何でしたっけ、幸いそのネカフェでクリアしないといけないクエスト自体は非常に簡単なものだったので、まあその時は事なきを得ました。そう、それでですね、私数年前かな、まあ結構モンスターハンターフロンティア、まあ、パソコン版のやつなんですけど、ものすごくやり込んでたんですよ。そしたらその実家に帰ると、当時は PSP ですね、 PSP 版のモンスターハンターを、まあ、弟が持ってたんですよ。でそれを見てですね、お兄ちゃんにやらせてみ、俺めちゃめちゃ得意やねんでって言って PSP 版のモンハンをプレイしたんですが、全く操作できなかったですね。操作感覚があまりにも違いすぎてね。逆にその PSP 版でプレイしてる方がですね、パソコン版とか、まあ、プレステ2版、まあ、私の場合はプレステ2とかの時代の操作方法が馴染みが深いんで、そんな感じになってるんですが、まあ、それはちょっとできなかったりしますね。はい、何の話してたっけ、ネカフェですね。で、ネカフェだと期間限定の交換アイテムみたいなのがゲットできるみたいです。公認ネットカフェからログインしてる場合はネカフェポイントがですね、1分間につき1ポイントが2ポイント、ネカフェポイントがかかる、加算されてですね、それを貯めることによってコラボ衣装ですね、信長のノブオンだとか新三国武将とかの、コラボ衣装がゲットできるそうです。まあ、240ポイント貯めないといけませんので、ネカフェにいる時間が、240÷220、2時間ネカフェにこもればどれかゲットできます。はい、ノブオンだとか三神三国無双とかの、コラボ衣装、2時間ネカフェにこもれば、ゲット可能なアイテムがございます。はい、というわけでですね、中のゲーム内ではマウスがおかしい、右クリックで視点変更と同時に移動開始するって、これそれマウス右クリック左クリックと同時押しになってるんじゃないですか、それ。まあ、そんなわけでですね、ネカフェでプレイするとグッドでみたいなね。はい、そしてですね、大公開市民アンケートが実施中でございます。こちらは1月12日まででございます。抽選で30名様に実施コイン500円分がプレゼント。そしてですね、12月28日25周年記念キャンペーン RP 大使二次選考投票受付中でございます。はい、二次選考ではですね、正式な PR 大使を選ぶということでですね、候補者ナンバー1は Y さん、候補者ナンバー2は E さん、候補者ナンバー3も E さんで、目的地ベネチア、ポルトガル、イギリス&アメリカみたいな感じでですね、なんか投票これ終了したみたいですね。投票終了したみたいです。大使決定。決定なんですが、まだ決定は、されて、まだ決定は発表はされてないみたいですね。リアル大公開をする RP 大使ですね。はい。はい、続きまして、何でしたっけ、新春ゴールド、ラッシュキャンペーンが開催中だったりします。新春ゴールドラッシュキャンペーン、こちらはですね、1月5日から1月19日ですね、サンフランシスコに入港可能なアカウント、まあ、近海、大型近海の入手率がアップするそうなんですが、これね、最近、近 海掘ってる人っているのかな。俺まだ一度も掘ったことないんですよ、近海。これで何がゲットできるんですか？誰か近海についての詳細をご存知の方教えていただければと思います。はい、近海ゴールドラッシュなんのこっちゃって感じですかね。あ、なんか今、すごいらしいですね。そのサンフランシスコ周辺は、海賊さんがすごいらしいです。今はまあ周辺、あの海域周辺、海賊さんが非常にすごいらしいので、行く場合は皆さんお気をつけください。なんか大型近海で、その、なめし側の川袋もらえたりとかですね。いろいろもらえるそうです。まあ、詳しくはミキを見れば全部載ってるんではないかなと勝手に思っておりますが、さっき 150g の大型金塊が出たって言ってました。 150g、 150g だとすごいな。まあ今そのあれですね、今貴金属の相場は若干下がってるのかな。まあ金は、純金の場合はですね、今日の相場は4400円ぐらいグラム単価、120円×4400円は120g×4400円は52万8000円高い。お、金今、4506円とかそのあたりですかね。なんかその逆にそれは最低らしいですね。あ、でも私、探索持ってないんじゃん。探索スキルってどんなアイコンでしたっけ。探索スキルってどんなアイコンでしたっけ。大丈夫、スキル枠はあるので覚えようと思ったら覚えるぜ。スキル枠はあるので確か2個余ってます。スキル枠2個開けてます。ですので覚えようと思ったら覚えられます。おっと、そしてですね、現在、ゲーム内での宣伝が行われてますので、これもちょっと読んでおきましょう。イベント宣伝ですね。1月9日土曜日21時から EOS のセビリアでイベントが開催されます。フリーマーケットインセビリア、どなたでも出店可能。セビリアオークション、こちらもどなたでも出品可能です。詳細はイスパ広報局まで。間違えました。イスバって読みそうになりました。イスパ広報局までですね。はい、まあ、そんなわけでですね、1月9日の土曜日21時から。うわぁ、俺いけねえ。残念。1月9日はですね、私が昔お世話になった、某プロダクションさんからのですね、新年会にちょっとお呼ばれしちゃってまして、そちらにちょろっと参加させていただく形になってます。21時から早く帰ってこれたら顔を出してみようかな。はい、というわけでですね、皆さん、フリーマーケットインセビリア、あと、セビリアオークション、どなたでも出品可能、こちらイスパ広報局まで、はい、していきたいと思いますが、間に合うかな。 まあ、そんなこんなんでですね、フリーマーケットインセビリア、あとセビリアオークションですね、ぜひぜひご参加ください。はい。というわけでですね、何でしたっけ？DOL ヘッドラインでございます。あ、ラインが何になったっすね。よいしょ。はい、アリスさん、どうやら PC が完全にダウンしてしまったみたいです。はい、アリスさん PC が完全にダウンしてしまって、どうやら接続できないくさいです。まあ、というわけでですね、今日はアリスさんはお休みですね。はい。次回までに PC が復旧できればいいかなって、そんなレベルでございます。はい。まあ、そんなこんなでですね、DOL ヘッドライン、なんだったっけ、違うわ。DOL ヘッドラインのコーナーだったりしたんですが、まだ時間あるよね。まだ時間あるよね。まだ時間あるので、最近の、まあ、年始のですね、今日のお題、今日のお題はもともとですね、何でしたっけ、今年の抱負だけにしようかなって思ったんですよ。今年の抱負だけにしようと思ったんですが、まあ、幸先のいい話ということでですね、まあ、年始あたりになんか起こったラッキーなこととかですね、そういったものがあれば書いてほしいっていう、その幸先のいい話を追加したのがですね、実は私年始、まあ、実家某香川県に帰っていたんです。うどんの国香川県で帰っていたんです。まあ、当然自分の実家では、ご実家ではですね、パソコンがですね、動作するものがなかなかな、パソコン一応ネットを見れる程度ではあるんですが、まあ大公開をプレイしたりできるようなパソコンはないのでですね、まあ弟とかと一緒にスマホゲーをポチポチやってたんです。でまあ、スマホといえばガチャ。まあいろいろとこう新年ガチャみたいなのがまあ出てくるわけですよ。もうお金をね、取り込もうとね、お布施してもらおうとこう、新年ガチャ目白押しなわけです。まあ私ですね、スマホゲーにはもうあまりどころかもうほぼ課金しない感じでプレイしてまして、まあ無課金でもいくらかガチャが回せたりするんですが、なんとその無課金ガチャでですね、自分の欲しいものが全て出てしまいまして、全て年始からですね、無課金で自分が欲しかった、まあゲームでいうキャラがですね、すべて出てしまいました。はい。まあそこで年始早々ですね、幸先がいい話ってスマホのガチャの話かよってね、ツッコミいただくかもしれませんが、まあ嬉しいっちゃ嬉しいですよ。なんか年末なんかは某なんかではなんか何十万も溶かした方とかがね、欲しいものを目当てで何十万も溶かした方がいらっしゃる中、自分の欲しいものがこうね、お金を一切使わずに出るっていうのは非常に嬉しいものだと思います。はい。ですんでね、何でしたっけ、幸先のいい話ということでですね、まあぶっちゃけすごいくだらない話かもしれませんが、まあ、これがついたために、このお題をつけたわけでございます。まあ、なんでもいいんですよ。その、年始早々ですね、神風が吹いてパンツ見えたとかですね、そんなくだらないことでも OK ですので、まあ、その辺を書いていただければと思います。まあ、でもね、その、私が回したわけじゃないんですよね。はい。実を言うとですね、私じゃなくて、私の弟の、彼女さんにですね、 ガチャ回すボタンを押してもらったんですよ。ね、私はもともと運が悪い人間なんで自分が回すと出ないんですよね。まあそういえば某、なんだったっけな。某エースオンラインっていうゲームでも、アリスさんにガチャを回してもらって、当ててもらったってことはありますね。で、結局、なんか自分で回すよりもね、他人に力を借りる。そういうジンクス、やっぱりあると思うんです。まあ、そんなわけでですね、幸先のいい話、まあ、今年の抱負、初夢、その3つ合わせてですね、ご報告、投稿いただければと思っております。そういえばですね、最近すごく気になるんですが、今日もニュースでガンガン流れてたんですけど、某、半島の某北側がですね、なんか、ドッカンドッカンやっちゃったらしいじゃないですか。地震、マグニチュード 4.0 後が観測されたということなんですが、それがその人工的に起きたものではないかということでですね、いよいよちょっと本格的にきな臭くなってはきましたね。まあ、実際どうなのかね、怖いところではございますが、まあ、今年もね、今年は本当どんな年になるのか非常に気になる、ね、年始早々結構いろんなところで慌ただしい事件等々が起きてるんですけどね。そういえばですね、それとは別になんか年始を祝ってですね、ウォッカをガブ飲みして倒れてですね、救急隊員が来たところ、もうその人はなんか死んでたらしいんですよね。死んでたっていうことでですね、試合安置場に置かれてたらですね、そこからこう蘇生して戻ってきたんですね。そんな話が、ニュースに出てました。どこの話だろう、どこの国の話だろうと思ったらやっぱりロシアでしたね。やっぱりその何でしたっけ、某ロシアね、だったっす。さすがウォッカと聞いてね、その時点でもうその国確定だと思いましたね。はい、まあ、そんなわけで新年早々ですね、慌ただしいニュースが、舞い込んでは来てますが、皆さんなんか面白いニュースとかあれば教えていただければと思います。はい、ニュースサイトチェックしてみましょうかね。まあでもなんか話ですね、何でしたっけ、なんか放射線が検知できなかったから成功なんてしてねえんじゃねえ、ただの地震じゃねえのかっていうね、そんな話も出てます。はい、あれでしたね、ありました、年始早々、重要書類フォルダに保存していた、自動ポルノをですね、重要書類フォルダに保存していた男が、PC の修理屋が勝手にフォルダを開き通報して逮捕されたそうです。はい、これはですね、技術スタッフがパソコンを修理したところ、重要書類と名付けたフォルダーの中を、見る者を不安にするような自動ポルノの画像や動画が保存されているのを発見したそうです。で、店長は直ちに警察を通報し、警察は19日同パソコンを押収して、パソコンを取り置きに来店した男を逮捕したそうです。保釈金として、日本円で約301万円を支払って保釈されたそうですが、これは逆にそのパソコンショップの信用ガタ落ちじゃないですかね。重要書類どれどれ拝見とか、まあそれやると完全に信用問題に関わってくるとは思いますが、 はい。ね、これは本当難しいところですよね。その、まあ、その中身を見ないっていうのに、書類反抗してたりしたら完全に、そっち側のせいになるでしょうけど、これはまあ店の信用を落とすような感じになるでしょうね。はい。はい、まあでも年始早々自動ポルノで逮捕とかね、なんかあれですよね。悲しいっちゃ悲しいですよね。まあ何でしたっけ、私が突然ラジオ来なくなったら、自動ポルノで逮捕されたとかって思わないでくださいね。そんなデータは私のパソコンの中にはございませんので、ご安心ください。あ、でも、ね、あれだな、二次元が規制されてる、クニングと俺はアウトかもしれません。なんか面白いニュース、あ、そういえばですね、何でしたっけ、ちょっと欲しいなって思ってしまったものがございまして、全自動攪拌機能付きマグカップです。ボタンを押すとですね、こうカップの中身を自動で混ぜてくれるというね、全自動攪拌機能付きマグカップっていうのがですね、某アマゾンで800円で売ってます。ただこれね、よく考えるとね、私混ぜるようなものをあまり飲まないので、これは必要ないかなと思ったりしました。はい、というわけでですね、今日の DOL ヘッドラインと、微妙なニュースコーナーはここまでということにしておきましょう。間違えた、ジングルと曲の秒数が似てたので、しょんぼり男爵を再生させてしまいました。ただのミスです。コキューン。お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒、HRR と書いて HR です。そして、現在 PC がクラッシュして、参加できないアリスさんです。はい、まあ、そんなわけでですね、今日は突発ゲストでも募集しようかなって勝手に思ったりはしてますが、来てくれる人いたら読みます。いなかったらこのまま進めます。というわけで、レイブンズナイト、410回放送、新年一発目のお題のコーナーに突入したいと思います。明けましておめでとうございます。新年一発目のお題はですね、今年の抱負、幸先のいい話、初夢、この3つでいってみたいと思います。どれか1つでも OK、ぜひご投稿くださいっていうことです。そういえばラジオの途中でですね、まあ、幸先のいい話、まあ、私自身起こった幸先のいい話、ご紹介しましたが、初夢、これもですね、私新年一発目初夢を見たんです。ただそのね、今日話そうと思ってたその初夢の内容自体をですね、忘れてしまいました。なんだろう、思い出せない。 ぼやーっと覚えてるけど思い出せない。これ初夢はね、書いたの失敗したかもしれませんね。なんかその随分と、恐怖体験をしたんですが、その珍しく夢の中で夢と気づくことができてですね。で、あ、これは夢だ。じゃあ俺がスーパーサイヤ人的なパワーアップをすれば、こんな奴らぶっ倒せるんじゃねみたいな感じで、はぁーとかって夢の中で言ってた記憶があるんですが、それぐらいしか思い出せないですね。ね、ぜひ、この3つ書いていただければ、今日のお題として、お題のコーナーとして紹介していけると思います。あ、その前に今年の抱負ですね。今年の抱負。私の今年の抱負はですね。はい。実家家族の正常化ですね。まあ今ちょっと、うちの実家では、何でしたっけ。親父と弟ちゃんがですね、仲違いを起こしてますので、まあその家族の正常化を、私は頑張りたいと思います。うまくいけばいいなぁ。まあね、今年の抱負、その、なんだろう。家庭の正常化ですね。ちょっと重い話題になりそうなので、これは、置いておきたいと思います。はい、そしてですね、今年は、入っている帰宅部の全国大会に出ます。ということです。帰宅部の全国大会って何だろう？あ、そういえばですね、あ、東京が優勝したらしいですよ。全国高校生帰宅選手権というのがございまして、全国の高校帰宅部が自宅に帰るまでの時間を競う第83回全国高校生帰宅選手権が21日、某埼玉スタジアムで行われ、約60キロ離れた自宅に帰り着いた東京代表石原浩一17歳が優勝したそうです。今大会では去年の大阪大会で優勝した大阪代表が会場が自宅から遠すぎると抗議、棄権するなど試合前から波乱の様子を見せていたそうです。大会で最有力とされていたのは開催地の埼玉代表の佐藤太郎さん。昨年は新幹線を利用しながらも誤って下り方面に乗ってしまい、総合46位と最北端の北海道代表にまで敗れる失態を演じたが、今年は会場に来るルートを逆にたどればいいだけだから大丈夫と自信を見せたそうです。大会開催と同時に飛び出したのは遠隔地沖縄へと、僻地島根。沖縄代表の具志堅さんは早速シャトルバスに乗って新東京国際空港へ向かった。注目の埼玉佐藤は帰り道にコンビニでおにぎりを買い食い、駅の売店でスポーツ新聞を買うなど余裕の帰宅態度を見せながら切符を購入、推定帰宅時間40分という断然の地理的優位を見せつけた。大会開始40分、すでに佐藤の企画予定だったが、佐藤は途中立ち寄ったゲームセンターでクレーンゲームに熱中、交通費を全て使い果たし、20キロの道のりを歩いて帰ることとなった。ここで一気にトップに立ったのが東京代表の石原。帰宅歴12年の経験を生かし一気に独走。難関と思われた山手線から東京メトロ乗り継ぎも難なくこなし、無事自宅へ帰宅した。記録は1時間2分46秒。過去大会では2番目に早い記録となった。そうですね。まあ、最下位はですね、ヒッチハイクで県入りを果たそうとして最後まで埼玉スタジアムから出れなかった、滋賀県だったそうです。 なんだ、なんだこの嘘記事は。ちなみにですね、帰宅部ですね。帰宅部は帰宅について研究及び実績する部活動である。ほぼすべての中学高校に存在する。まあ、帰宅部はですね、その研究テーマが帰宅であるため、その活動の大半は学校内で行われる。また、バレー部など一見真面目な部活名でも内容は不真面目という部も帰宅部としての認定を受けることができるそうです。はい。まあ、そんなこんなでですね、まあ、帰宅部はですね、結構ね、帰宅部の競技で、ね、チョッキだとかですね、自転車帰宅、ラリー、障害フリーとかですね、そういういろんな競技があるらしいですよ。はい、新年早々くだらない話をしてしまいましたね。はい、というわけでですね、来ているやつ呼んでいきましょう。まずレイブンズナイト、レイブンズナイトの訓練されたリスナー様、今年も1年よろしくお願いいたします。まず泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。 MC リスナーの皆様、明けおめこんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。す、明けましておめでとうございます。今年の抱負ですが、レイブンズナイトを欠かさず毎週聞くことです。もしリアルタイムで聞き逃しても必ず録音をチェックするようにします。今年もよろしくお願いします、ということなんですが、これはプレッシャーですね。レイブンナイト欠かさず毎週聞くことですので、こちらも毎週放送しないといけないじゃないですか。いや、まあ別にレイブンナイトをやること自体は苦痛でも何でもないので、好き勝手楽しんでやってるだけですので、ね、あのプレッシャーにもならないんですが、まあ中の人の都合とかですね、中の人の体調とかでお休みすることは、まあ、去年同様あると思いますので、あらかじめご了承くださいます。はい、というわけで、何でしたっけ、すいません、帰宅部に関してはすごいくだらないくくりにしてしまいましたが、うん、ごめんなさい、謝っておきますが、帰宅部のネタはくだらないくくりのような、俺の感性を恨んでくれ、すいません、マジすいません。はい、まあね、私は高校、じゃあ中学高校ともですね、部活で青春を謳歌してきた人間なのでね、部活の好きな子に振られたり、部活の好きな子に振られたり、部活の好きな子に振られたりして青春を謳歌してきましたから。そして
大丈夫だ、問題ない。
そしてですね、当時は距離が近すぎてですね、気づかなかったんですが、まあ、卒業してから、あの時私先輩のこと好きだったんですよ、気づかなかったーみたいなことが、ございました。はい。はい、ね、まあね、振られたり振られたりしながら、裏ではものすごい勢いでフラグをクラッシュしていたというね、私の伝説の高校生活を、再現できる方いらっしゃいましたら、何でしたっけ、いらっしゃいましたら、ぜひね、何だったっけ、その結婚式とかにお呼ばれしてさ、実はあの時好きだったんすよみたいなこと言われてもね、私困ったりするんですよね。はい、はい、というわけで、その帰宅部ネタなんですが、第34回帰宅部世界選手権マケドニア大会マケドニアから帰宅するんですか、これはすごいですね。1位はアテネのあるギリシアでしょうね。なんかこれ、誰か、だっけ、第、じゃあは、全世界帰宅部選手権とかっていうね、ラノベ書きましょうよ、誰か。誰か、ラノベ書きましょう。 え、これ俺が書く漢字か。よし、わかった。帰宅部を題材としたラノベを書かないか。まずタイトルから決めましょう。帰宅部を題材としたラノベ。思いついたら書かないといけないです。今年の目標はこのラノベを完成させることですね。帰宅部ラノベ、はい。ラノベ、はい。タイトルは何がいいでしょう。タイトルはそのまま帰宅部でいいんですかね。よっ。タイトルはひらがな4文字で帰宅部。いやー、なんかでもこれありそうな気がして嫌だな。それでも僕は帰宅する。あ、いいっすね。それでも僕は帰宅する。あ、でもこれはラノベというよりも小説っぽくなるな。ラノベの場合は、何々の何々みたいな感じで、つけるとラノベのタイトルっぽくなりますよね。放課後のランナウェイ。放課後のランナウェイ。ミキ感。ミキ感、帰宅できてねえじゃねえかよ、おい。放課後って単語は入れてもいいかもしれませんね。ミキ感はあかんな。放課後のランナウェイ、それでも僕は帰宅する。あ、これいいですね。放課後のランナウェイ、サブタイトルでそれでも僕は帰宅する。なんかラノベっぽくねえな。あ、タイトルはミキ感だな。ミキ感。それでも僕は帰宅する。そうですね。ミキ感。タイトル、それでも僕は帰宅する。よし。これタイトルにしましょう。ミキ感、それでも僕は帰宅する。で、帰宅を、読みをランナウェイにしよう。それでも僕はランナウェイですね。読み方はそれで、振り仮名はそれでも僕はランナウェイですね。はい、というわけで、それでも、あ、ミキ感の読み方をですね、なんかそれっぽい読み方にしましょうか。ミキ感をミキ感と書いて何と読む。ミキ感と書いて何と読む。ミキ感と書いてタイトルはミキ感と書いて何が出てこようかな。直訳すると何になるんだろう。ミキ感を直訳すると翻訳。ミキ感を英語から日本語に、じゃあ日本語から英語に、日本語から英語。 Not feedback。 あ、やっぱ Not はあかんな。変えるから帰還にしよう。帰還と書いて、読みはフィードバックですね。フィードバック、それでも僕はランナーウェイ。 いいな。いいな。帰還と書いて、フィードバック。で、サブタイトルが、それでも僕は帰宅すると書いて、それでも僕はランナーウェイですね。はい。というわけでですね、フィードバック。それでも僕はランナーウェイ。書き始め、書き始め。主人公の一人称は俺にし、あ、僕だな。それ、主人公の一人称は僕にしましょう。はい、僕っ子で行きましょう。第一声、帰れない。帰れない。てんてんてん。僕は唐突につぶやいた。から始めましょうか。はい、ここから。帰れない。僕は唐突につぶやいた。こっから話を広げていきましょう。なんか映画のタイトルにありそうらしいですね。全帰宅者が泣いた。全米興行52位。全帰宅者が泣いた。まあ、この辺もキャッチコピーとして。入れていこうか。全興行収入、全米週興行52位、全帰宅者が泣いた。アポロ13みたいになってきましたね。はい。まあそんなわけでですね、このネタ、やっぱミキ感ですね。やっぱミニの方がいいですね。ミキ感で、読み方が、not feedback ですね。not feedback。それでも僕は帰宅する。よし。というわけで、これでラノベを作れるわけねえだろ。最終電車は15時30分。あ、いいな。最終電車は15時30分。よし、よし、このネタでなんかね、まあね、作れたらいいかな、勝手に思ってます。はい、というわけで、続いて、何でしたっけ ?F マナさんからいただきました。ありがとうございます。皆様新年おめでとうございます。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年も視野の狭い話題で喜んでいただけたら幸いでございます。三が日は過ぎましたが、まだ末の内、1月7日ですので縁起のいいお話をしていきたいと思います。幸先のいい話といえば、今年も年越しの礼拝を郷里横浜で合理横浜で迎えました。みなとみらいの颯爽とは裏腹に静かな年明けとなりました。その帰り道に教会が右手の港に見える、丘公園を望みながら日本大通りや馬車道へ続く坂道を下っていると満開の桜を見ることができました。なんと、愛車 SL230 というオートバイを脇に止め桜を見ると大阪冬桜という花の 開花期が12月から2月という変わった桜を見ることができ、新年早々縁起のいい出来事に出会ったなと思っていたりします。ほうほうほう、大阪冬桜っていうのがあるんですね。へー。春と秋の二季咲きらしいですね。秋は10月、春は3月に咲くらしいんですが、ただ冬場もなんか咲くらしいですね。その日は群馬で行われている実業団の駅伝ニューイヤー駅伝を見終えた後、近くの神社に参拝して、おみくじを引くと吉とのこと。上がるわけでも下がるわけでもないというまじないの、何でしたっけ、これ漢字が読めない、か、か、しん、おみくじ、あ、おみくじがけですね。に、あと、参道にある射的で、10発中10発、1発は跳ね返って天守に着弾というスコアを出して帰ってきました。今年は皆様に良い一年でありますようにと願っています。10発中10発命中って、随分と職人芸ですね。はい、ラジオが切れたということですが、ラジオは放送されてるみたいですね。はい、では、まあ、そういえば私、今年初詣行ってないな。初詣行ってないですね。まあ、初詣行ってないですけど、暇なら、どっかにお参りに行くのもいいかもしれませんね。はい、では続きまして、ファンネルネハンジャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。明けましておめでとうしゃー。今年もいろんな話題を提供できたらいいなと思っています。さてさて、新年のお祭り騒ぎもどこへやらという感じはありますが、俺はこの年末年始はどこも行かずギリシアで過ごしていました。ギリシアってどこだろう。ギリシアってどの辺だろう。まあ、ギリシアというとすぐにさんさんに照りつける太陽、眩しい海、心地よい海風というふうに思っていると思うかと思いますが、ギリシアは実は日本よりも経度が高いので冬は普通に寒かったりします。そんな中、暖房を焚きつつやっていたことは、警察に提出する許可の資料を書いていました。4枚の提出が義務付けられている許可の資料は、青年ポルノ動画制作及び放映の許可、青年ポルノ制作者の許可、許可範囲内における青年向け児童ポルノ動画制作の制作及び放映の許可、許可範囲内における青年向け児童ポルノ制作者の許可というものだそうです。ああ、これがないと新年早々ロープ頂戴になってしまうので、毎年更新をしております。どっちかというと大人の話よりも子供の話の方が盛り上がるので、そっちに触れると、今年の年末年始の専用チャンネルでは金髪少女や幼女にすくみずやスリングショットを着せて室内6人掛けビーチバレーとかレスリングやってました。なんのこっちゃ。その中で今年は例年以上に肩紐が外れるアクシデントや泉のしておこは続出したということは最適のいい話なのかもしれません。最適いいのかこれ。はい、いつもながら思うのですが、こういうスポーツ競技はドイッチランドの人が強いの、さすがに遺伝子レベルでスポーツマンの国だと感心させられます。ただ問題はビジットがあまり高くないというのが残念な点でもありますか。 して今年は待ちに待ったリオデジャネイロオリンピック。今年も前回ロンドン大会並みにいろんなところに出没すると思うので、出会ったら声をかけてやってくださいということで、ネハンさんも随分とワールドワイドに、はい、ワールドワイドな方ですね、本当。ね。まあね、どこからどう突っ込めばいいのか。その、何でしたっけ。あまりにもこう、凄すぎてですね。あまりにも凄すぎて、その、何からこうね、突っ込んでいけばいいのか、新年早々戸惑ってしまう今日この頃です。はい、では続きまして、NA 連さんからいただきました。ありがとうございます。皆様こんばんは。どうもこんばんはっす。今年もいろいろな話題ができたらいいなと個人的には思っております。初夢と言いますと、毎年のことですが、19歳の時に初めて14歳の子にエアマットローションプレイをした出来事がいつも出てきます。ほうほうほうほうほう。もうあれから17年の月日が流れましたが、未だにこの出来事が初夢として毎年出てくるそうです。ただその当時はタイルの上にバスタオルを敷いて、そこで本物のボディーソープを使ってやっていたので、今とは違って本物の阿波踊りだったわけです。が、なぜか脳内ではエアマットローションを使っているものに変換されてきます。はい、そのことは未だに不思議なのですが、やはりちゃんと相手を気持ちよくできなかったという後悔の念からあるのか、その点だけが修正されて出てくる夢を見ます。それを除いた初夢となりますと、今回はなぜか同様の夢を違う人物で見ていて、詳細については4年前のレイブンズナイト、259回の放送スレッドの泉式部さんの書き込みを見ていただければわかります。ああ言ったことをしてました。名前は伏せますが、今年は C さん I さんという感じでやっていた夢を見ました。私はもうこの役目をすることはないんですが、なぜか私が24歳くらいで C さんは紫ラメのエアマットで、アイさんは赤ラメのエアマットでエアマットのショープレイしていたと覚えています。そういう意味では、これからこの先、見てみるんだなろうと思っていたりします。どんだけ煩悩あるんですか、これ。はい。どんだけ煩悩が、ねえ、ジョヤの鐘が、鳴り響いてます。ジュアの彼が年始早々からね、こんなね、年始早々、まあいいんですよ、まあいいんです、いいです、年始早々からエアマットローションプレイを連呼するラジオ番組、それがレイブンズナイトです。はい、皆さん、エアマットローションプレイ、楽しんでください。私はしたことがありません。私はエアマットローションプレイはしたことはありません。はい。はい、では続いて、コキュさんからいただきました。ありがとうございます。明けましておめでとう、おめでとうございます。正月休み、永遠とプラモを作ってたコキュでございます。あ、確か、不相さんを作ってたんでしたっけ、山城さんでしたっけ、不相ですかね。初夢か、うろ覚えだけど、カンコレの11の BGM を延々鼻歌で歌いながら踊ってたな、って。羽生選手並みのキレッキレの動きでな、って。あの曲ですか、あの曲を聴きながら延々と、踊ってたわけですね。 幸先のいい話は残念ながらないけれど、豊富なら、うん、あれだな、整理整頓だな、確実に。体いくつの工具やらパーツを、一体いくつの工具やらパーツを紛失したやら、これはプラモを作ってる最中ですかね。はい、というわけで、エアマットローションプレイ放送がしたい、私。うん。いや、まあ、私の、スマホはですね、完全防水加工がされてますので、エアマットローションプレイ放送はできるかもしれませんが。それ考えると完全に、18禁番組になり、あ、音声だけならセーフですね。音声だけならセーフかもしれません。はい、私の、スマホは完全防水加工がされてますので、まあ、うまくやればできるかもしれません。はい、では続きまして煩悩は108じゃないさんからいただきました。ありがとうございます。エイチアラさん、アリスさん、聞いてる皆様、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。初書き子になりますが、いつもラジオを楽しく聞かせていただいてます。 ありがとうございます。初書き子はありがとうございます。そして、あれですね、訓練されたリスナー仲間入りおめでとうございます。今年の抱負は自分の居場所を作る、ですね。寂しく、わびしく過ごす日々が続いているので落ち着きたいものです。初夢はとても文字にはできない煩悩を払ってないような内容につき伏せさせていただきます。幸先いい話はなかったんだ。そんなの伝説なんだ。今年もレイブンズナイト楽しみに頑張ります。ありがとうございます。ぜひうちのラジオが励みになってくれる、そんなラジオになるようにですね、努力をしながら、努力を惜しまずですね、やっていきたいと思います。はい、そういうわけでですね、先ほど、某そのプラモを作ってた、呼吸さんからですね、そのなぜか、掃除をしたらですね、ニッパーが4つに増えたらしいですね。ニッパーをなくしたから新しいのを買ってきて、ニッパーをなくしたから新しいのを買ってきてっていう繰り返すと、ニッパーが増えるんですよね。もう私の家なんか某、ドライバーですね、ドライバーセットが一体いくつあるやら。そして次々と増える、エネループ。あと耳かき。ですね。あとはね、次々と増える、次々と増える系は少ないな。筆記用具は次々と増えますね。そして次々と、あれだ。次々と増えるもの、傘ですね。はい。傘。私ですね、もう、外に出るとき、雨が降ってなかったら、たとえ天気予報で午後から 100% 雨ですよって放送されてても、傘を持って出かけない主義です。はい、傘はですね、外に出るときに雨が降ってなかったら、午後からたとえ降水確率 100% だろうと、持って出かけません。ですので、外でコンビニとかの傘を買って帰ってきたりすると傘が増えます。そして出るときに雨が降ってたら当然傘を差していくんですが、帰るときに止んでたら置いてきてしまうんです。ですので、そんな天気が続くと傘が減ります。はい。ですんで、その、あれですね、増えたり、傘はですね、その天候によって増えたり減ったりが非常に激しいアイテムです。今はですね、なんとか、玄関の脇で収まってるんですが、傘が多い時はもうキッチンの縁をすべて占拠してましたからね。キッチンの流し台の縁がちょっと細くなってて、ちょうど傘をかけやすいんですよね。だから流し台の前に傘がずらっと並んでた時期がございました。はい。ですね。 そしてですね、なんか、お香がですね、その、エヌエレンさんは、お香と海外の効果が増えてるってですね、まあ、効果はいいじゃないですか。換金したらお金になるわけですから、まあ、記念品以外は、日本円にしてしまってもいいんではないでしょうかね。あ、そういえば増えているといえば私の家現金が増えてますね。これどっかまとめて貯金しないとまずいですね。家に置きっぱなしは。手渡しの、ギャラとか、そのお仕事の方は銀行振込なんですけど、その別のお仕事でやったギャラとかは手渡しで現金でもらってるやつとかもちらほらあるんですよね。それを、家に封筒まとめて貯めてますんで、これちゃんとね、課金というか、あの通帳に突っ込んでおかないと泥棒が入った時に大変なことになりますね。はい、なんかお香といえば、あ、そうですね、そのお金の話をしたら、うちの紹介員が紹介チャットでですね、先生、私の財布には余裕があります。知らないよ。そして、絶対信用呼吸バンクへ、嫌だ。増えるんだったらいいよ。はい、では続きまして地点師チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年の抱負は来年こそ本気出すです。今年本気出しましょう。はい、明けましておめでとう、初夢といえば顔は見えなかったので相手が誰かは不明なのですが、結婚式する夢を見ました。誓いのキスをする段階でウェディングドレスのベールというのを託し上げた時に目が覚めたので、正夢だったらいいんですかね。飯まず嫁や吉まま浪費嫁とかでなければなおよし。ほうほうほう。願わくばジャンボ宝くじやロトセブン、トトビックの一等当たらないかな。今までの当選最高額はジャンボ4等5万円、ロトセブンでは6等の1000円、トトビックでは5等の1700円。億万長者への道は遠いということですね。ちなみにジャンボで100万円以上当たる確率は、毎日飛行機に乗って航空機事故、重大インシデント以上に遭遇する確率、人一人につき120年に一度より低く、一等前後賞合計が当たる確率は、毎日飛行機に乗って航空機墜落事故に遭遇する確率より低い。そうですね、まさに神のみぞ知る確率。ただ不思議なことにですね、その何でしたっけ、2回連続で宝くじ当たった人とかいるんですよね。怖いですよね。はい、そしてですね、ゲーム内で大航海時代オンラインの BGM を Windows メディアプレイヤーで聴けるようにしたということお話がございますが、まあ、OGG フォーマットっていうその音楽ファイルのゲーム、ファイルフォーマットになってまして、まあ、それが再生できるプレイヤーでしたら普通に再生できたりします。で、それが再生できないプレイヤーでもそれに対応したプラグインとかを利用すれば再生できたりするかもしれません。はい。はい、まあ、詳しいやり方とかは抜きにして、あれってどうなんですかね、その、VLC メディアプレイヤーとかで再生できたりするのかな。ちょっと試してみよう。DOL フォルダ、DOL のゲームのフォルダが確か、違う。ここじゃない。ここじゃない。 DOL、DOL。DOL のフォルダ。DOL ってさ、GV オンラインなんですよね、昔から。あの、イグゼファイルのプログラム名が GV オンラインなんです。これって、あれの DOL じゃないんですよね、GV なんですよね。そう、大航海時代オンラインがインストールされているフォルダの中のですね、どこだったっけ？どこだったっけ？あ、あったあった。何でしたっけ？大航海時代オンラインがインストールされているフォルダの0006とかっていうフォルダの中にですね、0006ってフォルダの中に、0000003とかですね。bin ファイルなってる、bin ってなってるファイルがいっぱいあると思うんですが、それが BGM のファイルなんですよね。だ、これを、再生しようものなら、VLC メディアプレイヤーで再生できたり、しないですね。しなかったです。エラーになりました。確かうちのウィンアンプちゃんは再生できるんですよね。確か、テイ。再生。できた。これとか、テイ、できた。これとか、うん、できましたね。あー、これはあれですね。どこだったっけ、アフリカに向かうあーえーってやつですね。あーえーいえーおー、眠くなるやつです。途中絶対あーえーいえーおーって言ってるから、もうよく聞いてください。はい、これね、ここからサビ、聞こえるんですよ。この BGM 聴いてくると希望も目指したくなる。でもこの BGM すごいですよね。やっぱなんかそれっぽい。唐突に BGM オフ。いやー、大航海時代オンラインのね、BGM はね、非常に素晴らしいですよ。何においても。なんか結構ね、優秀な BGM 多いんでね。あ、東南アジアをぜひ。東南アジア。ちょっと待ってくださいね。全部とりあえず一遍。一度こいつにプレイリストに登録してしまいましょう。ちょいやっさドン。東南アジアどれだろう。これじゃないな。違う。これは 張るためとか。これか？これか？これ東アジア。東アジアらしいですね。東南アジアどれだろう。これか？これか？眠いってバックのストリングスのストリングスじゃない、なんかバックでそのリズムを刻んでるあれが聞こえるってやつか。ここの東南アジア眠い、東南アジア眠いってエコしてるんすか。これか、これか。東南アジア眠い。そうとしか聞こえなくなるじゃないですか、これ。はい、ね。これは、聞くと確かに眠くなりますね。はい、まあ、そんなこんなでですね、大公開のBGM を再生する方法とはとかは、まあ、どっかに載ってることがあるんで、ぜひぜひ、探してみてください。はいはい、例えばその空耳といえば何でしたっけ、大河ドラマのやつをそのコッペパンジャム塗ったらアンパンみたいな感じでですねやってるやつがここ最近というか正月の頃にチラッと聞いてですね、耳から離れなかったりするんですが、まあね。はい、というわけで話を戻しましょう。掲示板の方に戻っていきたいと思いますが、掲示板の方には特に書き込みはなさそうですね。はい。じゃあそのコッペパンジャム塗ったらアンパンなんですけどね、確かね、どこでしたっけ？よいしょ。これもね、結構ね、インパクトあるんですよね。何でしたっけ、風林火山って曲があるんですよね、確か。某 NHK の大河ドラマでですね、実装された風林火山、某風景大河ドラマ風林火山でその放送さオープニングカーで使われた BGM にその空耳がついてですね、それを歌った人がいてですね、それのその歌ってみたがあってですね、ちょっとチラッと再生してみましょうか。
早きこと風のごとく、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとし。
コッペパンジャム塗ったらんパンコッペパンジャム塗ったらんパンでコッペパン味噌塗ってもあんパンコッペパン塩塗ったらコッペパンコッペパン起床したの3時半コッペパン仕込んだの4時半でコッペパン焼いたの5時半コッペパン売り出し6時半朝が来た客が買いに来る今日も売りまくる1個125円僕も私も大好きコッペパンだけどお父さんご飯に味噌を敷私も大好きコッペパンだけどお母さんと伝うハムエッグサラダ日本の朝はこれで始まる楽しく食べようコッペパンを塩塗ったらコッペパンコッペパン風のごとくコッペパンコッペパン林のごとくコッペパンでコッペパン火のごとくコッペパンコッペパン山のごとくコッペパンアンデリシャスワンダフルバーニング
っていう歌がございまして、これが正月頭の中から、離れなかったというかですね、ぜひそのカラオケとかでも歌いたいんで、BGM として実装してほしいんですけどね。はい。まあこの歌、ぜひぜひ、ニコ、まあ本ちゃんを聞きたい方はですね、ニコ動で風林火山で検索していただければ、出てきます。はい、今のはバージョン J ですね。 J さん、 J さんって人が、まあ、歌ったバージョンらしいです。なんか美声の無駄遣いですね。はい、というわけでですね、そんな感じの、まあ、面白い動画ニュースなんかございましたら、再生しても問題なさそうなものはね、再生しようかなとって思ったりしております。というわけでですね、今日のお題のコーナーでした。エンディングです。そういえばですね、エンディングの始まる前に、その、何でしたっけ？ほら、幸先いい話で、正月に当たった、スマホのキャラって言ってたじゃないですか。それはですね、なんと、某白猫プロジェクトってゲームのですね、コリンちゃんっていう、コリンっていう、キツネ耳のミコさんです。イェーイ。割とどうでもいいです。そして、コッペパン、コッペパンと呼ばれてる、コッペリアって女の子です。コッペパンって呼ばれてます。まあ、その二人が、私が欲しかったのが当たったわけです。まあ、割かしどうでもいいです。はい、まあ、そんなこんなでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。今年一年気合い入れて放送を続けていきたいと思いますので、ぜひぜひ、お聞きください。まあ、来週までにアリスさんのパソコン直っておけばいいかなとかって思っております。 はい、まあそんなわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。今年の抱負はですね、今年の抱負、私の抱負、まあ家族を安定させようっていうのが第一なんですが、まあね、それ以外にもですね、新しいことにもちょろちょろとチャレンジしていただき、していこうかなと思っておりますんで、皆さんぜひ、お付き合いよろしくお願いいたします。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは私スーパー用心棒 HR HRR と書いて HR でした。本年もよろしくお願いいたします。ではまた来週も聞いてくださいね。 See you next time。 おやすみなさい。